サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎和俊、春風亭よしこ、レンゲ、ハイパワーレーザー牛島でお送りします。
アニラジ特集。
どうもサンキュー達夫です。まあそういったわけでですね、普段であればこの週は編集室ね、おたよた編集室をお送りする予定なんですけれども、ちょっとスケジュールの都合がつきませんで、私自宅で今これ喋ってます。いつ母親が来るかもわからない状況でヒヤヒヤしながら喋っているんですけれどもね。まあ実家なんで、これ今回流しますのは去年のオタク芸人フェスの夜の夜中の回ね、阿佐ヶ谷ロフトで行われた高野祭の方でですね、これアニラジについて語った回があるんですね。アニラジ、皆さん聞いたことありますかね。アニメのラジオ、そして声優さんのまあラジオも含む感じでもいいのかな。まあブギーナイトとかね、そのテンタマとかは僕も未だに聞いてますけれども、まあアニメのラジオですよね。だから温泉とかでもやってます。いろんな媒体でやってるやつですよね。でそれについてこれね、僕実は出てないんですよね。次の回の準備があって、今回は松崎くんと春風亭よしこさん、落語家のね、あと前回男性声優ドラフトで出たレンゲさん、そして、ガルパンでもおなじみ、戦車好き、ハイパワーレーザー、牛島。この4人がですね、アニラジについて語るよということで、まあ、20分強の本編となっておりますけれどもね、まあ、ぜひお楽しみいただければな、というふうに思います。まあ、皆さんどんなアニラジ聞いてましたかね？あるいは印象に残るアニラジとか、ちょっとメールいただければな、と思いますけれども。皆さんからもね、本当にたくさんメールいただいておりますので、ちょっと編集室の方でたっぷり紹介したいな、なんて思うんですけれどもね。部品部、そして先っぽ係ね、畑先生の質問なども届いておりますので、ぜひぜひ、部品言ってください。ね。そしてですね、私、サンキュー達夫のこの喋り、どこまで追いかけてきてくださってる皆さんかちょっとわかりませんけれども、一応定時報告ということで、本年のですね、競技カルタ、ね、今年も大見神宮で行われましたけれども、まあ、男子のね、最後、永世名人に引き続きですね、女子の、くすのきさきクイーンがですね、今年は、もう自分以上に強い人多分いないっていうことで、ちょっと更新にね、譲りたいということで、まあ、出場辞退。ということで、新しいクイーンが見事誕生いたしました。いや、今のね、去年までやっぱくすのきクイーンがですね、もう本当永世クイーン史上最年少でなって、僕は初優勝のね、中学3年生からずっと見てますから。ね、好きのお舞妓さんにね、勝ったというね、決勝から見てあるんですけれども。まあ、今年はね、膝を壊すとかそういう壮絶なこともなく、元クイーンはね、どうやったクリスマスを送ったんでしょうかね。まあ、ちょっと気になるところですけれども、果たして彼氏がいるのかとかね、やっぱ気になるところなんですけれども。まあまあ、新たな新局面ということで、まあ、新しいクイーンが誕生した。ね、よかったら皆さん今のクイーンぜひ来年連覇なるかどうかちょっと確認してもらいたいんですけど、もう正月といったらやっぱりこれとね、忘れちゃいけない年末年始は女子バスケ、これがねやっぱ私アニメ以外に定期的に見てるやつなんですけれども、皆さん覚えてますかね、聖カタリナ女子っていう高校のバスケ部が熱い、宮崎沙織っていう選手が熱いっていうのをまあいろんなところで言ったんですけど、これ熱持ちでは言ったのかな、去年ね、いつも女子バスで強い、大岡学園っていう愛知の高校があるわけです。桜の花と書いて、大岡ね。元名探、名古屋、女子短大。それが今、大岡っていう学校で、まあ、ずっと強いわけですよ。で、その、大岡王朝を、まあ、ちょっとね、札幌山の手とかね、まあ、そういうところがすごい、なんか、たまに天才が出てきて3連覇とかするんですけど、そういうのもなく、大岡がずっと強いんで、でその打倒大岡を掲げている数少ない学校の中に、愛媛の、四国の愛媛に、聖カタリナ女子。どうですか？聖カタリナ女子ですよ。これね、もうなんかゆり臭い感じするじゃないですか。マリミテ的な感じするじゃないですか。そこにね、大岡に入れなかった宮崎沙織が、一年生の頃からスタメンに抜擢されて、毎年大岡にチャレンジしてたわけですよ。 ね、僕はもうその、スピードスターとしての宮崎沙織に惚れ抜いてですね、もう毎年チェックしてたんですけども、やっぱ彼女が3年の時キャプテンになり、まあ同期のね、加藤っていうまた才能ある選手と、まあ監督がいなくなった後もね、女子の監督、10月から就任した監督と12月のウィンターカップ戦うなんていうドラマがあってね、そのドラマがあったんですけども、やっぱり準決勝相変わらず王かと、去年当たって、去年というか一昨年の年末ね、宮崎3年生の頃ですよ。2013年の12月末ってことなんですけども。で、ちょっと毛をされてね、もう前半だけで29点差ついたのが後半、もう26点詰めるという、決死のオールコートマンツーマンプレス。そして最後3点差っていうところで、まあ思わずちょっと、シュートをね、後輩の2年生のシューターに託したらやっぱ彼女が落として、結局3点差で負けるという涙の結論があったわけなんですけども。今年ですよ。またカタリナ、大賀学園と対決しましたね、皆さん。ご覧になってたと思いますけども、年末のウィンターカップ、代々木第二体育館、ね、東京体育館、いろいろありましたけど。で、またね、この大賀学園のね、井上監督っていうのが、今年ご覧になりましたかね、プロフェッショナル、仕事の流儀で取り上げられたんですよ。で、井上監督がどうやって、そのジョバスの日本一のチームを率いているかっていうのを、まあ、ずっとドキュメントでね、追いかけてるんです。これ何を意味するか。これね、放送がね、10月、11月ぐらいだったかな。はっきり言って敵に手の内明かしてるんですよ。今年のキャプテンはこういう性格だから、もともとキャプテン型じゃないんだけど、彼女の成長のためにちょっとキャプテンっていうポジションにつけたと。で、割と声出すように、とか言ったりとか。あと、練習中もね、この選手はサボりがちだからとか、この選手ここが弱いからとか、全部手の内明かしてるんですよ。これね、はっきり言って王者の余裕。どうだと。カタリナ、昭和女子、岐阜女子、来いやと。東京生徒来いやと。いう、まあ、むしろ宣戦布告に近い大賀学園の、井上監督のね、まあほぼ日本代表に今なってるような子たち全員育てた子ですよ。ね、子っていうのもおかしいですけど。で、結果、まあ今年も準決勝で、まあおなじみ、もう何年連続ぐらいかで、もうおなじみの、大賀学園対聖カタリナ女子。今年は宮崎も加藤もいない。でも、去年ね、最後にシュート打ったソカベっていう選手が4番でね、頑張りましたよ。もうめちゃくちゃいい試合。めちゃくちゃいい試合で、ほんと勝つんじゃねえかと思ったんだけど、最後、4点差で負けてしまって、もう僕はもう脱力ですよ。まあ結果的に大川優勝するんですけれども、圧倒的でしたね。まあ最後ちょっと詰められましたけどね。まあやっぱりカタリナが倒すの日をね、待ち望むしかないです。もう来年のウィンターカップにかけるしかないと思うんですけど、まあ、臨時で入ってた田村海洋コーチもですね、まあ、今は正監督として、カタリナ率いてますんで、ちょっとカタリナ応援団としてね、未だに頑張りたいと思うんですけども、そんな、これがね、年末の話。で、この年始の話ちょっとしましょうか。ね、長いですか？もういいですか？いや、喋りますよ。もう少し付き合って、これ。アニメみたいな話だ。で、去年、そのカタリナでね、僕がずっと追いかけてた宮崎沙織選手。まずね、このスピードスター、今年、実業団、プロのチームに入るんです、プロリーグ女子の。で、それも、なんていうチームかというと、JXNEOS サンフラワーズっていう、もう本当に日本で一番強いとこなんですよね。もうほぼそこにいる人たち日本代表みたいな。まあ、前もちょっと言ったかもしれない。192センチでシュートがスコスコ入る、渡嘉敷ラムっていう、まあ、怪物がいるんですよ。で、ガードに吉田麻美っていう天才がいて、っていうチームなんですけれども、そこに、そのチームがね、今年、二人だけルーキー取ったんです。そのうちの一人なんですよ、宮崎沙織って。すごかったんだな、みたいな。ただね、もう一人、二人取ったうちのもう一人が誰か。宮崎沙織と同じ学年の、大賀学園のキャプテンなんですよ。つまり、JX は、大賀のキャプテンと、カタリナのキャプテン、二人だけ取ったんですよね。これが、まあ、ちょっとグッときましてね。ああ、なんかチーム内でも同じルーキーでライバルなんだ、みたいな。でね、皆さん覚えてます？さっきも喋りましたけど、宮崎の同級生一人いましたよね。もう同じタッグを組んでたという、加藤類っていう選手がいるんですよ。この子が、伝送っていうチームに入るんですけども。実業団というかね、まあ、高校、大学、実業団、まあ、プロ、そういった人たちが、サッカーの天皇杯みたいにね、一年に一回、年明けに、 トーナメント戦で戦う、皇后杯っていうのがあるんです。女子バスケット皇后杯。で、僕は行きましたよ、年明け試合。見に行きました。中継も見ました。ね。で、やっぱり語りながら、JXN サンフラワーズっていうのがもう勝ち抜くわけですよ。まあ、さすがにちょっとね、エースの吉田沙織というポイントガードが怪我から復帰して、宮崎の出番こそ減りましたけれども。まあまあ、本当にすごいキワキワの試合、準決勝とかで勝って決勝。当たる相手がこれ、伝送ですよ。わかり？宮崎選手が、まあ1年くらい前まで一緒に戦って、同じ釜の飯を食ったあの加藤がいるチームと日本一をかけて、代々木第一体育館に立ったわけですよ。もう、その瞬間、僕ね、いろんな汁出ましたね。汁が出ました。ね。本当に、人に見せられない汁が出ましたけども、そういう、やらしい意味の汁じゃないですよ、もちろん。そういう汁が、定期的に出るあの汁じゃなくてですね、本当にうっかり出た汁。まあ、うっかりも出る汁。もうやめましょう、汁の話ね。まあ、ちょっとそんなお正月ありまして、かなりじわーっと来てますね。まあ、皆さん、当然ね、追いかけてると思いますけど、競技カルタと女子バスケ情報、ね、アニメと関係ない私の追いかけ者ということで、ちょっと紹介させていただきましたけど、一応熱文字でも前喋ったんで、ちょっと責任取ろうと思って、ちょっと責任感に駆られてね、喋りましたけど、興味ない人ほんとすいませんでした。アニラジ特集。まあ、ちなみにですね、明日15日の木曜日、月間熱量と文字数がございます。まあ、去年の年末から大騒ぎでね、定点観測宮地正幸監督会っていうのが、まあ、本当に大騒ぎなぐらい反響が大きくて、定点観測シリーズね、いろんな人でやるって言ってたんですけど、覚えてますかね。そしてこの木曜日、定点観測長浜博士をやります。2015春やります。ので、まあ、ちょっとね、松崎くんが遅れてくるかもしれませんけれども、よろしかったら秋葉原のシャツ着捨て20時までにいらしてください。お待ちしております。さあ、アニラジ特集でございます。松崎くん、春風亭吉光さん、そして、瀬戸蓮華さん、そしてハイパワーレーザー牛島くんでお送りいたします。聞いてください。
熱文字。
どうも、優しい名前、松崎です。はい、落語家の春風亭よしこでございます。
お願いします。
作家の瀬戸と申します。瀬戸蓮華です。よろしくお願い
します。蓮華さん、よろしくお願いします。
ピン芸人のハイパーレーザー、牛島と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこのメンバーで話そう、はい、ということなんですけれども、はい、まあバラバラですよね。
共通点があまり
見た目からしておかしいです、ね、全員ちょっと。
そうそう、レンジさんがポッドキャスト初登場ということ
で。そうですね、よろしくお願いします。はい、ちょっとドキドキしております
。これは、はい、まあそう、オタク芸人が、はい、出るポッドキャストなんですけれども、
はい、噂には聞いてます。なんか
噂は
巷で大変な
噂だと。大人気。
楽しみです。
怖い。レンジさんは芸人さんではない
作家ですね。放送作家というか、まぁ、あ、ちょっとライター寄りの作家なんです
けど、
はい、ドラマ詩書いたり、まぁ、あ、恋愛シミュレーションゲームと呼ばれるものをこう、企画したり、まぁ、あ、そうですね、声優さんとか役者さんに関わることが割と多いので、
なるほど、はい。じゃあもしかしたらお世話になってるのかもしれないです、ね。
どこかでは。
特に僕ドラマシーズンですけど、僕男性声優さんのシチュエーション CD とか結構。
じゃあ、かなり。
ああ、そうですか。
かなり私の書いた燃え台詞に燃えていただいた
可能性が。ああ、なるほど。
あります、
ね。シチュエーション CD っていうのはまあ分からない方いるかもしれないですけども、まあちょっと前に、女性声優さんで流行ったのがお兄ちゃん CD とか、うん、いろんなシチュエーションでお兄ちゃんって言ってくれるとか、お休み CD みたいな。そういう寝をしてくれてるようなセリフを言ってくれると。
ちょっとこう甘い言葉を耳元で囁いてくれる系のやつですね。
そ
うですね。
その、まあ、現在はもう男性声優さんがもう主流でね。
大変な騒ぎですよね。
そうですよ。
あれやこれやと、あの手この手を変えて、こないだやばいなと思ったのは、はい、とうとうネタが尽きたんだなと思ったんです ですけど、はい、あの世紀末だと、はい、今日最後の日だと地球最後の日、はい、で地球最後の日どう彼と過ごしますかっていうのを延々1時間喋るって言ってえ買うと思ったんですけど、はい、意外に良かったです
聞いてみたら
意外に良かった。悪くない、あの値段尽きてますね完全に。
CD の音質とかすごいですもんね。
ダミーヘッドマイク
の、そうそうそう、人間の形したね。
ちょっとヘッドホンで聞いたら耳が妊娠するかと思うぐらい。
わかる。
うわーってなって。
双子三つ子が絡みますよ。本当に。
わかる。俺神谷さんで何回か妊娠したのよ。
わかる。
聞いてる人を女性と見立てて、ちょっと話しかけてくれるっていうシチュエーション CD なんですけども、まあそういうお仕事をされているレンゲさんも組めました。今回はですね。今回は、まあ、ポッドキャストですよ、
うん。
なぜ今までなかったのかというテーマなんですけれども、うん、アニラジ、
うん、
ああ、は
い、声優ラジオ、ラジオですよ。
そうなんですね。
この声だけのメディアでなぜ今までやってこなかったのかという、うん、逆に不思議なくらい。だからここにいるメンツは、結構、アニラジを好きで、
そうですね。
聞いてた。
はい。
よしこさんは、
はい、
どのようなラジオ
を、僕やっぱり、まあ中学生ぐらいの時、ちょうどだ深夜ラジオを聞き始めるかなっていう時ぐらいに、やっぱりまあね、多いと思うんですよ、ついパラ。
ついパラですね。
ついみパラダイス。
ついみパラダイスよ。
合言葉はっていうのが、
ビーわかりますかね、皆さん。コーダマリコさんがね、パーソナリティーにやってらっしゃいまして、
当時まだね、駅とかで、伝言の掲示板とかで、
はいはいはい、チョークで書くような、
はい、言葉はとか、XYZ とかなんか書いてあったりして、
はいはい、
で、セミに変えるっていう。
ちょっとね、問題にもなりましたもんね。
そうですね、電話ね。本当に、人通りの多い駅では絶対書いてありましたからね。
うちが田舎で、
はい、
駅にその伝言板みたいなのもなかったんで、はい、書きたくても書けなかったんです
よ。あ
ただ、その BB 図は、BB 図って
言うんですよ。BB 図。
すげえ刺さってみ
てみます。TV パラダイス聞いてた方のこと。13日の日曜日に、
はい、
ベル、ツインビーのベル、
はい、
ベルをつけて、
あ
どこどこに集合みたいなのがあったんですけど、ど田舎なんて誰もいないよ。街中無駄に練り歩くけど誰もいない。
どうしか見つからない。
っていうのも、まあ、東京に出てきて実は昔こうだったんだよっていうような。
どうしよう。ちょっと大きいところだとやっぱ本当に集まってるんですよね。
あ、やっぱ
僕、なんか柏なんとか公園みたいなそういうところ。
はいはいはい。
だから30人ぐらいなんか集まってて。
だからラジオっていう意味ではそういうリスナー同士のつながりみたいなのが強かったですよね。
なんかお互いの走りみたいなことですね。オフ会の走りみたいな
こと。あー、まあまあでも要はそういうことですよね。昼の14時にここに集合みたいな。
なんか、あれですよね、パーソナリティさんとリスナーさんが一緒にバーベキューする会みたいなのもなんか、開かれてたことがありまして、
なんか、人間さんは何を興奮してるん
だろう。やべえ、すげえ、
なんか、常連のリスナーさんと、
はいはいはい、
パーソナリティさんと、あと、ラジオのディレクターさんとかが集まって、焼肉パーティーを、しまーす。で常連の人は連絡をよこしますんで来てくださいっていう話のですが、
なんと密着型、
そうそう、アットホームな、
アットホームな感じが、
それ何の番組、
あれはなんだっけな、そう、シャイニーナイトだっけな、久川さんの、
ああ久川さん
だっけな、だっけな、なんだっけな、
昔もう昔本当昔が過ぎて聞いてたやつですか、
中高ぐらいの頃ですからね、本当に、
さあ危なくないんですか、そういうファンの人だって。で今だったらちょっと危ないご時世じゃないですか、
まあ、
昔はありだった、
まあ、昔はその辺もおおらかじゃないですか、
あ
で同人誌と昔奥付けに普通に住所書いて
あったりしたよ、直で届いたりとかしましたから、
ね、そういう時代ですから、
あもう
その辺のね、まあ、危機管理意識が、まあ、まあ薄かった、
薄かったですね。
牛島君はどういうラジオ、
俺は確かマルチメディアカウントダウンっていう、シーラヘキルさんと富永美奈さんが最初にやってて、
名前だけで刺さる、
ね、
僕らの世代はね。
で、シーラヘキルさんが、一旦やめて、富永美奈さんと誰かみたいな感じで、どんどん変わっていったやつ
で。なんか後半でアシスタントであれですね、堀井由衣さんと田村ゆかりさんが。
なんと豪華、
そこで
そこで、まあデビューはどっかでしてたんです
けど、
なんかそこでもなんかちょっと名前が知れるようになった
り。
ヤマトナデシコがあそこから
生
まれたのかもしれない。
むしろそこで、
あ、そこでも
あるんじゃないですかね、ヤマトナデシコ。違いますかね。
そこら辺かもしれない。 大体その俺が聞いてた当時 の、はい、ま、あのマルチメディアカウントダウンが大体12時だっけな、か12時か10時かからやってて、そこの後からアニラジがバンバン始まり始めるっていう時間
帯、大体アニラジ始まる大体それぐらいですよね、
うん、あれ多分ね12時もっと前ですよ、まあ、11
とか12時とかそ
んな、その後にときめも、
ときめ
も、ああ丹下さんと
か、ああ丹下さんと
か、そういう流れでしたね、確かね。
あれは、アニメ、アニソンとかのランキング、オリジナルのランキングをつけていくっていう
ランキング。アニソンのランキングなんですよ。で、アニソンのランキングでワクワクしながら聞いてるじゃないですか。1位が絶対シングルベッドで、もう、もう、
ってなるけどね、DNA2 のしないから。
しないから。うーんっていつも待ってた。
声優さんの
残って
ないのっていう。
アニメの主題歌っていう感じ
で。シングルベッド
もそうなんですけど。
トゥーミックス良かったです
ね。あ、
そうそうそう。
まだ許せる。
まだ許せる。まだ許せる。なんか昔、やっぱりアニラジという、やっぱりその、青春時代の昔の、思い出を話す感じでも なりますね。
つい解雇中っぽくなりましたね。
はい、初めて僕が聞き始めたのは、僕は、天地無用が、好きだったので、はい、その、ラジオ番組の、まあ、当時新天地無用だったんで、その魅惑の新天地という、折笠さんと高田由美さんが、パーソナリティを務めてらっしゃる。
いや、もうずっと聞いてましたね、天地のラジオ。
びっくりするぐらいバンバン下ネタがね、だから結構アニラジって、結構それが人気な、ポリケロさんの、なんちゃって
るやつ。
普通にもう、この場で言えないようなことも、普通に流れてましたもんね。
結構お酒飲みながらやってるようなのとかも多かったですよね。
ああ、そう
ですね。
田中真由美さんとかも結構バンバンラ
ジオ。バンバンですよ、
言ってましたよね。
その時やってないと、超マシン英雄で渡るってアニメをやってて、そのラジオ番組のラジオがあったんです。で、最初の、2クールぐらいは、田中真由美さんと源田鉄章さんかな、がパーソナリティで、割と真面目な番組だったんですけど、その3クール目から、源田鉄章さんが、降りて、代わりに、相川理香子さんか誰かが。で、相川理香子さんっていうのは、もう、化け物なんですよ。無鉄砲に、バンバンそういうのを、撒き散らしていくんですよね。ただ、それでもう、一気にもう、ラジオの方向性がもう、180度変わったっていう、珍しい番組。
あと、メルキダンサー。
メルキダンサー
下ネタで思い出したんですけど、下ネタでラジオといえば大畑くるさんのメルティダンサーとか、メルティダンサーのゲーム自体はそこまでヒットした作品じゃないですけど、ラジオの方がね、ヒットして。
超やり込みましたけどね、俺とか。
ゲーム自体は面白いらしいんですよね。
面白い。
僕やってないですけど、なんかやっぱやってる友達とかはすごい面白いって書いてたんですけど、ラジオの方がやっぱなんか、メジャー
なん
ですよ。聞いてると思って。
だから逆にラジオから火がついて本編の方に、名前を知るっていうパターンが
あります、あります、
ね。まあ今でも多いですもんね、そのパターンがね。はい。もう、昔話を。
解雇を。
ラジオ内でドラマとかやってたの多かったじゃないですか。
普通にやってた、やっぱりアニメの番宣のラジオ番組なんで、そのアニメの番外編のラジオドラマみたいな。
あれですよ、クリスタニアとか。
あ
ここは隔絶された陸のことだなってのから始まるドラマが、水野亮さん原作のロードス総選挙の続編のクリスタニアっていうドラマとかも聞いてましたし、あと、久川彩さんのシャイニーナイトっていうのあるじゃないですか。一時期、タイトルが、久川彩のシャイニーナイト、交流の耳って言って、ヤングジャンプで連載してた交流の耳の、ドラマが中に入ってて、
撮ってきたようなタイトル。
で、交流の耳って、くっそエロいんですよ、途中で。
お
で、久川彩さんのラジオを聞いてるのに、途中で、ちょっとエロー、ボイスドラマが流れてくるみたいな状態で、
エロボイスドラマ、
すげえ気まずいやつがあるっていう。
ラジオ番組の話をしてると、おのずと下ネタの話にな って
くるので、そうですね。
じゃあ、一旦休憩いたしましょう。
はい。
今レンゲさんがですね、この音声を取る機械をカメラだと勘違いして、綺麗に見える角度どこだろうなってずっと思ってたからですね。
こっちを見せよう、こっちちょっと自信あるんで。
やかましいわ。
こっち見してこういう姿勢で今日は行こうかなって思って。関係ねえんだったら全然見ます。
そのレンゲさんはどういう、はい、やっぱり女性なんで男性声優さんのラジオとか。
男性声優さんですね。ちょっと今日のお客さんにハマるかどうかわかんないんですけど。
はい、女性もいら、関係者っぽい女性の方もいらっしゃいますから。
明らかに奥の方は関係者っぽい女性芸人さんとかいらっしゃるんでちょっと話しちゃいますけど。はい、女性はですね、どうしてもやっぱり男性声優さんのラジオってなると、はい、いやまあ多少仲良しみたいなところ
を
聞きたくて、
はいはいはいはい、
まあ聞くわけですよ。
じゃあもうラジオっていうのはその、パーソナリティの二人、まあ二人いるときは二人のその、どんだけ仲いいか、
う
ん、女性同士もそうです。結構、イチャイチャするのが見たくて。
ですよね。はい、やっぱそういう組み合わせでちょっとこう、ゆりっぽいみたいなこととか。
そ,
う
その組み合わせで同人誌が出て
る。そうそう、出たりとか、まあ、次言うジャンルは、で、生物とかって言ったりするんですけど、はいはいはいはい、まあちょっと、そういう腐ったことということではなく、
は
い、純粋にチームダンスとして燃えるなという作品をいくつかご紹介したいので、ダンスぜひ聞いてください。てか聞いてる人いるかもしれないですね。じゃあ3つ出しますけど、
はいはい、
ディアガールストーリーズ聞いてる方。
ディアガール、名前は聞いたことあるの？
あんまりいないんだ。これは聞いてる人いるでしょ？アニメラディルーン。
あ、トモカス、杉田トモカスさんの。
そうです、
トモカス
は、単純に面白いですからね。
面白いです。
杉田さん。
あれも文句なしです、ね、はい。あと、もう一つ、禁断生ラジオ。
あ、僕、たまにニコ生で。
あ、本当ですか。
はい、聞いてたことがあります。
ラジオってどちらかというと、その、ニコ生なんで、
はいはいはい、
ニコ生ユーザーが多いというか、ちょっと若い。女の子向け、女の子向けなんです。
ニコ生なのに画面真っ暗で声が聞こえてくるっていうね。
いい声が突然聞こえてきたりとかするから、耳油断してたら絡むよね。すごい割と
聞
いて
る。鳥海さん。
鳥海さんって、鳥海さんこっちから、安本さんこっちからって
。左と右から、右から。
謎捨てるよね、やられるので。左声気まじで、ハッてやられると、夜中1時とか油断してると、ハッて。
DTS っていうのは
?DTS、ディアガールストーリーズは、神谷博士、ん映画にもなってます。そうなんです。
はいはいはいはい、はい。
俗に超視覚ラジオと呼ばれるものなんです
よ。
ラジオになったりとか、アルバム出してたりとか、
お
その割とこう、広報的な活動が多い。割とこう、グッズしたりとか、まあ言ったら、あざとい商法だし。
グッズがね、いろいろ。
そうです。女の子はそういうの買っちゃうんですよ。
まあまあ、そうですね。そう、でかい抱き、男みたいに抱き枕みたいなものよりも、そういう細かいグッズ。
そうなんです。名前がちょっとロゴが入ってるとか、ちょっとミニキャラがついてるぐらいで、あ、これだったら日常使いできるって買っちゃうんですよ。
あ、なるほど。
今そういうの出てるんだね。
そうなんです。だからもうある意味、だからイベントやっちゃったりとか、
あ
っていうのがあって。
いや、ラジオ番組だけでイベントっていうの最近でも多い。
多いそうです。
昔はその、アニラジ、
うん、
アニメのための番宣のためのラジオっていうのが多かったんですけど、うん、最近まあ、今回のタイトルその、アニラジと声優ラジオっていうのをちょっと分けてるのは、
うん、
その、何の宣伝でもないような、普通声優さんが単純にやってるラジオっていうのが今、割と主流というか、人気なんですよね。
言ったら名前だけでも聞いちゃうんですよ。
はいはいはい。
禁断生ラジオに至っては、その鳥海康介と安本博己の禁断生ラジオなんですよ。だからそのもう声優の名前を冠してる時点で、そこで食いついて聞くって言って、聞いてるわけですよね、うん、みんな。名前つけるだけで売れちゃうんですよ。
は
ぁー、なるほど。番組のタイアップとかそういうのなければ、はい、じゃあどんどん続けられる。
そうですね。
番組があった関係ない、
ね。最近よく名前聞くシーサイドコミュニケーションズというですね、ラジオの、制作会社といいますか、まあ、そういうのをやってるのがあるんですけども、がやってるラジオ番組なんかは、この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしますっていう、もう、そこだけのスポンサーで、
ワンスポンサーで言ったら収益が取れてる
そうです。だから、で、自分たちのそのシーサイドフェスっていうようなイベントをやって、そこで CD を出したりとか、そのイベントの収益だったりとか、があって、その昔とはちょっと趣が違ってきてるんですよね。はい。
そう、その DGS とかも、小野 D さんが、小野大輔さんがですね、はい、牛久大仏って言って、大仏が大好きなんですよ。でっけえ大仏が。化け物みたいにでっけえ大仏。
まあ、牛久大仏
ありますね。田舎とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
牛久大仏にわざわざ行って、はい、そこでロケをやるっていうのを、普通じゃないですか、言ったら。はい、ラジオにしたらもう資格でしかないから。
確かに。
伝わねえよっていうのを映画化にして全国で上映するっていうのをやってるっていうの。
ですね、声だけのラジオが映像付きの映画になるって、ちょっと頭おかしい。
そうなんです。ラジオ聞いてた人が映画館に来るって、そのわけわかんない。
うん、確かに言われてみれば。
それ実際やったんですか、
実際放送して。
なんか見に行った時に、なんか予告編で流れて、あ、こんなのやるんだと思って。
びっくりしますよね。
あれ
なんです。こういうようなことが。
とかやっぱり携帯もあの昔はその普通にそのラジオ番組その、うん、まあ、そのラテラと言われるラジオ番組の番組欄で見てたのが、最近はやっぱりそのインターネットラジオっていうのが多くなってきて、その響さんだったり温泉さんだったりがで、そのいつでも聞ける、パソコンがあればいつでも聞けるっていうような携帯になって、それでまあその自由の番組数もやっぱ膨大に増えてますし、
インターネットラジオは世界中でね、
頑張
ってますよね、
そうそう、
日本中で。だからやっぱ文化放送だったらこの範囲とかそういうのないんですけど、
はいはい、
いや僕も一応やっててインターネットラジオ。
あ、そうなんですか。
なんで、だやっぱり言ったら北海道の人とか沖縄の人とかから、このメールとかお便りとかやって、
はい、海外から来たりもします。
海外は今のところないんですけど、はい、だからリスナーの人は海外行った時に海外から送りましたみたいな、そういうの
とか。あ、好きですみたいな言われたり。
たまにその台湾から、台湾に住んでますみたいな方から
ラ
ジオ。アジア圏多いんですよね、オタクが。
そう
ね。コスプレのフェスとかやってたりとかします、
ね。ああ、はいはいはい。
ちょっとミニコントみたいなのやっちゃうんですよ。
あ、マジ
で。そうです。面白いんです
よ。これが僕、寄席で、あの、オタク落語ってやった。
はい、はい、はい。
さんが、あのね、本編の方でやって、
オタク芸人フェ
ス。ツンデレの落語やったら、
はいはい、
あれやっぱオタクの外人さんが来てたらしくて、
で、
最後、会議に、オタク原章ってなんか言ってた。
ロシアですかね。
喜んで帰ってきたわ。
で、その、まあ温泉さんだったり、響さんとかは、その、ホームページに行けば、あの、いつでも聞けるっていうラジオでありながらも、あの、また別の感じで、その、文化放送さんの超 A&G プラスっていう
のは、あの枠いいですよ。
あれは、その、またインターネットなんだけど、うん、何時にこの番組が始まりますっていうのが、ちゃんと、だから単純にラジオ番組のインターネット版っていう。うん、だから放送 の, その番組表みたいなのちゃんとあったりとか、でたまにその映像付きのラジオがあったりとかして、
オタクに優しいですよね、ああいう、
は
い、
やっぱ文化放送さんやっぱり僕らの味方ですよね、
分かってらっしゃるから、
はい、で僕はその九州に住んでたんで、そのラジオ大阪とかラジオ関西とかにそのラジオをこう
一緒に住人が合わせて
とか、
はい、俺あの修学旅行で、はい、あの京都に行かなきゃいけなかった、行けなくなって、はい、毎週聞いてるラジオが聞けねえつって、あの、その現地で新聞買って、どこの、あの、チャンネルでやってたラジオを持ち込んで、修学旅行先のあの、旅館でこうやって聞いてましたけど。
逆にラジオ関西とかね、なんかやっぱそれはそれでアニラジ多かったんですよね。
そうです。その、ラジオ大阪だけでやってる、その、まあ、V ステーションっていうのが、その、あの、アニメゲームゾーンだったんですけど、V ステ夏の陣、V ステ冬の陣っていうのがあって、うん、その、まあ、全国で流れてるんだけど、その文化放送とかでネットしてるんだけど、あの、ラジオ大阪だけは生放送でやります。文化放送はその外でやる用の番組を別に撮ってて、で、その V ステはその大阪だけのイベントとして、あの、成立させてたりとか、なかなかそういうなんか地域密着型みたいな、番組が多かったので、やっぱり聞いてる方々もあれ聞いてたっていうその一体感が生まれますよね。ラジオ聞いてると。
女の子特にそういう結束力が割と強いんで。
ああ、なるほど。
DGS もやっぱクラスターと呼ばれるものが
あり
ましてですね、そうなんですよ。だからもうそこの中では、オノディが私好きとか、ヒロシが好きっていう喧嘩はしない。
ああ
暗黙の地です。
ラジオを大事にしたいから。
DGS クラスター、DGS クラスターで喧嘩しない。
なるほど。
取り合いはしないっていうか、結束力が。
じゃあもうあれですね、あの、もうラジオ番組は、そのオタクの、まあなんていうの、サンクチュアリみたいな。
そうですね。平気です、本当に。
ね、あの平和な世界なんで、
そうなんです。
あの皆さんもぜひ、あの、はい、まあね、聞く機会はない方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、見るアニメ1本ちょっと減らしてみて、ラジオ1回聞いてみてください。
あの、流しながらでも全然、
そう
です、アニメ見たりできるんで、オタクはそれぐらいのこと平気で見たり
でき
ます。
できるでしょ、
皆さん。できるでしょ。
はい、
ラジオなくてもね、あの、今、あのラジコってインターネット
で。あ、そうなんですね。ラジコ便利ですよね。
はい。
できます、できます。
皆さんぜひ聞いてみてください。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数。ということで聞いていただきました。
さっき畑さんのコーナーないじゃないかなんていうね、声も聞こえますけれども、ちょっとですね、畑さんと収録予定だったものがですね、ちょっと畑さん体調崩されまして、ちょっと本編のタタラジの方もですね、収録が滞っておりまして、お忙しい方ですからね。次回の収録の際には、ちょっと先っぽコーナーも撮りたいなと思いますんで、畑明先生ね、曲好きですなんていうメッセージだけでも構いません。アニメのタイトルと曲名、エンディングの何日とかが好きですだけでもいいんでね。そういうメールをお待ちしております。すべてのメールの宛先は、ねつもじ@gmail.com です。先月見たアニメのあの1話すごかったなっていう感想、ね、この1話と、理想のあの子とのデートで回収してきた CG シーンを教えてくださいという部品部のコーナー、ぜひ皆さんメールくださいね、というわけでまた編集室の方でもお会いしましょうね。サンキュータスオでした。以上です。